笑顔咲く街尼崎、みんなの尼崎放送局 FM ブルーム。
こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの西野室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
やっぱ暑いです。
もう今日はめちゃくちゃ暑いです。
あ、やっぱりね、中にいるとね感じないんですけれども、
とろけそうです
ですよね、はい。まあ、そんな中今日はどなたを連れてきていただいたんでしょうか。
は
い、
今日はですね、尼崎港管理事務所尼崎21世紀プロジェクト推進室から、三井課長補佐に来ていただいております。
はい、
三井課長補佐からは環境学習フェア2026の開催についてご紹介いただきます。
はい、わかりました。三井さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめましてですね。
そうですね、
ラジオに来ていただくのはね、
はい
はい、
初めまして
です。どうですか今のお気持ちは。
いや、緊張して
ます。あ、そうですか
、はい、
ね、しかも暑い中お越しいただきましてありがとうございます。
はい、
今日は環境学習フェアの開催についてということなんですけれども、どんな内容なのか早速教えてください。
はい、今月29日水曜日、10時半から14時まで環境学習フェア2026というイベントを開催します。
はい、
会場は阪神尼崎駅から北西尼崎総合医療センター近くの尼崎市立中央北生涯学習センターです。
はい、
このイベントは尼崎の森中央緑地や尼崎運河などがある尼崎21世紀の森構想のエリアで行われている環境に配慮した取り組みを広く知ってもらおう、皆さんに体験してもらおうという目的で実施するものです。
うん、尼崎21世紀の森構想エリアで行われている環境に配慮した取り組みを知ってもらおう、まあ、体験してもらおうというイベントだそうですけれども、まあ、そもそもね、尼崎21世紀の森構想ってどんなものか改めて教えていただけますか。
はい、尼崎21世紀の森構想とは、国道43号より南側の尼崎臨海地域を魅力と活力のある町に再生するというプロジェクトです。
うん、
あと1000ヘクタールの面積があるこの地に、100年という年月をかけて森を作り、水環境を改善して水と緑と人が共生する街づくりを目指して2002年に策定された構想です。
うーん、なるほどね。それではイベントの内容を詳しく教えてください。
はい、環境学習フェア2026は企業や団体がブースを出して環境に配慮した取り組みの展示や体験会を実施します。
うん、
尼崎21世紀の森構想エリアにはさまざまな業種の企業が拠点を構えたり活動を展開してて、普段からリサイクルや温暖化対策など、SDGs に熱心に取り組まれています。そういった取り組みを分かりやすく紹介する展示や、あとゲーム感覚の体験会などを実施します。
うん、
また尼崎の森中央緑地で行われている環境学習や尼崎運河で行われている生き物を利用した水質浄化についても、大学や市民団体の方々が子どもたちが楽しく学ぶことができる展示や体験ブースを開設してもらえます。こちらもぜひ楽しみにしてください。今年度のそれと特徴ちょっとしまして、
はい、
県立の尼崎高等学校の地域科学探究科の生徒さんたちが企業と一緒にブースを運営してくれまして、で子どもさんたちが、年の近いお兄さんお姉さんから説明が受けれると、そういったのが一つの売りになっております。
いいですね。尼崎高等学校、ま、いわゆる県尼さんですね。
はい、
はい、尼崎臨海地域がやってくる意外と知らない環境ワールドということで、まあ、今お話しいただきましたように、いろいろと盛りだくさんで、森や運河の活動体験やアップサイクルアート、エコフィッシング、そして尼崎の魚で肥料作り、 すごいエコな技術紹介展示、そして、まあ、高校生による解説もありということで、これが県立尼崎高等学校県山の生徒の皆さん方がやってくださるんですね。
そうなんです。
これは心強いな。7月29日水曜日10時半から2時まで、尼崎市立中央北障害学習プラザで行われるということなんですけれども、参加無料なんですね。たくさんの方にお越しいただきたいですよね。
はい、
はい、このあたり合わせてまた、PR お願いします。
はい、先ほどもご紹介いただいたように、うん、観光学習フェア2026は参加費無料 で、
うん、
で当日参加された方には、プレゼントもご用意させていただいております。
無料な上にプレゼントまであるんですか？あららら、
まあ、う
ん、
ちょっとそちらレベルのものではあります。
いえいえいえ、
はい、
うん、
はい、でイベントの詳細につきましてはホームページ尼崎21世紀の森ウェブマガジンに掲載していますので、ぜひご覧ください。
はい、
またお電話でのお問い合わせは阪神南県民センター尼崎21世紀プロジェクト推進室06-6105-4432 06-6105-4432 までお願いします。平日の9時から17時までに時間としてはお願いします。
はい、わかりました。06-6105-4432 番、尼崎21世紀プロジェクト推進室までお願いしますということでして、今日チラシをね持ってきていただいているんですけれども、先ほど来場者プレゼントという話がありましたが、これどんなものかも書いておられますよね。
はい、
これ言ってもいいんですか？書いてるからいいですね。ご来場いただいた方に尼崎21世紀の森ロゴ入りマグネットを差し上げます。やったただし数に限りがありますので、お早めにどうぞということでございまして、まあそもそもですね、今日お話にありましたけれども、環境学習フェア2026は尼崎臨海地域にある尼崎の森中央緑地や尼崎運河工場フィールドに市民団体や学校企業などが行う環境に配慮した取り組みを紹介するブースが多数出展されるということでして、これね夏休みの自由研究的なことでね来ていただければと思いますけれども、ぜひとも、お越しください。では三井さん、最後にラジオを聞きの皆さんに、一言お願いいたします。
はい、子どもたちが楽しみながら環境を学べるイベントです。先ほども言っていただいたんですけど、夏休みの自由研究のヒントにもなりますので、うん、ぜひ多くの子どもたちに来てもらいたいと思っています。また企業の SDGs の取り組み、うん、森づくりや水質改善に関する環境学習などは保護者の方も十分楽しめる内容になってます。
うんうんうん、
ぜひお越しいただいたらと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、これ逆に大人の方だけの参加っていうのも大丈夫なんですかね？
大丈夫です、
ね、もちろんどなたでも、
はい、参加でございます。
はい、お越しいただけるということで、まあ、環境に関してね興味のある方、ぜひね学びに、そして楽しみに来ていただきたいと思います。参加費無料、7月29日水曜日10時30分から午後2時まで尼崎市立中央北障害学習プラザで行われます。意外と知らない環境ワールドということで、環境学習フェア2026、ぜひ学びに来てください。お待ちしております。ということで三井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またお待ちしております。はい、では西野さん、続いてトピックスお願いします。
はい、本日はですね、交通事故が増加する傾向のある夏休みを前に、毎年実施されます、夏の交通事故防止運動についてお知らせします。
はい、
この交通事故防止運動は、もうすでに今週の15日水曜日から始まっておりまして、来週24日までがその期間となっております。
はい、
今回のスローガンは優しさと笑顔で走る兵庫の道です。
はい、まあ、西野さんに持ってきていただいた啓発資料を拝見しますと、掲載の交通安全ポスターコンクールの作品は飲酒運転に対する注意喚起になってましてですね、こう赤文字の酒に飲まれるなっていう強い口調と、ビールのこう色の波に車が飲み込まれているという絵の構図になっているのがすごく印象的なんですけれども、ね、今 YouTube の画面に皆さんにお見せさせているところなんですけれども、
はい、
これ確かにこうね、リアルというか、これね、酒に飲まれるなっていうのがメッセージ性として非常に強い作品になってますよね。
はい、
じゃあ西野さん、今回の夏の交通事故防止運動のポイントを教えてください。
はい、今回のポイントは3つあります。
はい、
1つ目は、子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全確保と正しい横断方法の実践です。
うん、
交通ルールはドライバーが守ることは当然のことですが、歩行者の皆さんも交通ルールを守ることが大事です。
そうですね。
はい、信号 を守ることはもちろんのこと、横断歩道を渡るときは左右の安全確認をしっかり確認して横断してください。
はい、わかりました。交通事故を防止する上でドライバーが交通ルールを守るのは大前提なんですけれども、もちろんその歩行者の皆さん方もね、交通ルールを守って行動することは自分の命を守ることにつながり、すごく大切なことです。皆さん本当に気をつけてくださいね、はい、では2つ目をお願いします。
はい、次に2つ目ですが、安全運転意識の向上と飲酒運転をはじめとする悪質危険な運転の根絶です。これまでもお伝えしてきておりますが、ながらスマホは他人を巻き込む悲惨な交通事故につながります。
そうですね、
はい、絶対にやめてください、
はい。
また酒を飲んだら運転しない、運転するときは酒を飲まない、運転する人には酒を飲ませないという、飲酒運転追放三内運動の徹底をお願いいたします。
はい、三内運動の徹底よろしくお願いします。で、まあ、これまでもねお話何度もしていただいていることなんですけれども、ながらスマホ、はい、未だにやっぱ多いです ね、
そう
ですね、よく見ます。
はい、
で、まあ、ながらスマホとかね、飲酒運転を根絶しなければ、はい、交通事故はなくならないんですよね。はい、命に関わる本当に大事なことなんで絶対にやめてください。では西野さん、はい、最後の3つ目をお願いします。はいはい、
最後の3つ目ですが、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解、遵守、およびヘルメット着用の促進です。
はい、
このことについても5月の道路法改正の説明の時にお伝えしておりますが、令和8年4月から、自転車の交通違反にも、自動車と同じく青切符が適用されています。自転車は、自動車と同じ車両ですので、信号や標識、道路表示に従って走行し、自動車同様運転中の携帯電話の使用等は絶対にやめてください。
はい、
また、自転車や特定原動機付き自転車に乗るときは必ずヘルメットを着用するようにしてください。さらに、自転車安全利用5則、これは一つ目は、通行は車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者優先。二つ目は交差点では信号と一時停止を守って安全確認。三つ目は夜間はライトを点灯、点灯すみません。で、4つ目は飲酒運転の禁止。
はい、
5つ目が先ほど言いましたヘルメットの着用を必ず守ってください。
はい、わかりました。まあ、ドライバー、そして歩行者と並んで自転車も交通事故防止のための重要な要素ですよね。はい、まあ、特にね、自転車の交通事故では頭部の損傷が多い、まあ、頭のね、怪我が多いと言われておりまして、はいはい、頭部の負傷は致命傷になりかねませんので、ヘルメットをしっかりかぶって大切な命を守ってください。さあ、その他最後に一言お願いいたします。
はい、はい、夏の時期はですね、休暇等により交通の流れや量が変化することに加えまして、日中の暑さを避けて朝夕に活動する高齢者の方や、夏休みに屋外で活動する児童生徒学生などが増加します。また暑さによるストレスからストレスや疲労等により気の緩みが生じやすい季節でありますことから、交通事故の多発が懸念されています。
そうですね。
はい、先ほどもお伝えしました3つのポイントを理解していただいて、交通事故防止に向けて皆さん各自に備えるようにお願いいたします。
はい、
もう1点ドライバーの皆さんへの新しいお知らせになります。
はい、
ご承知の方もおられると思いますが、9月1日から、生活道路のさらなる交通安全対策に取り組むため、生活道路の法定速度が60キロから30キロに引き下げられます。今回の法定速度の引き下げにつきましては、適用されるロード道路などの詳細につきまして、兵庫県警のホームページから生活道路と検索いただければ詳細が掲載されておりますので、ぜひ確認してください。よろしくお願いいたします。
知らなかったです。はい、まあ、ちょっと運転免許を持ってないということもあるんですけれども、まあ、それでもね、知っとかないといけないなというところでして、はい、生活道路の法定速度が60キロから30キロに引き下げられる、はい、これが9月の1日から、はい、ということでして、ご存じない方おられましたらね、これでね、あ、なるほどって思っていただいたかと思うんですけれども、あのホームページ見ましたよ。兵庫県警察の、はい、ホームページご覧になっていただきまして、その、はい、先ほど言っていただきましたように兵庫県警のホームページ 生活道路と検索してもらったらその件に関してパンと出ますので、はいはい、またあの公式チャンネル YouTube、まあ、動画での説明もあったりとか、はいねはい、しまして、あと理解度テストっていうのも ありました、はい、そこはちょっとやってはみてないんですが皆さんもねぜひちょっとせっかくなんで見ていただきたいなと思います、
はい、ぜひよろしくお願いします。
まあ、でも西野さん、はい、国ではね最近の交通事情に応じた、まあ、道路法改正とか、はい、まあ、交通事故防止のための交通に関する法律がいろいろと改正されてますよね。
はい、そうなんです、
まあ、今日お話にありました4月からはねあの自転車の青切符導入とかもね、はいはい、まあ、次々にこう変わっていくということでありますけれども、はい、繰り返しになりますが皆さんの命に関わることですのでね、皆さんがそれぞれ関心を持ってその改正内容などの理解を含め積極的に交通事故防止に向けたさらなる取り組みをよろしくお願いいたします、はい、ということでして今日西野さんからはね、はい、夏の交通事故防止運動についてお話をいただきまして、はい、そして三井さんからは、環境ワールド環境学習フェア2026 7月29日に、中央北障害学習プラザで行われるイベントについてご紹介をいただきました。天ヶ崎港管理事務所天ヶ崎21世紀プロジェクト推進室からお越しいただきました三井課長、そして、三井課長補佐、そして、県民躍動室からお越しいただきました西野室長、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですのでまた来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。
みんなの名の尼崎放送。